ハマスク浜通りスクールラジオ、イエーイ。
ハマスク浜通りスクールラジオ。
この番組はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りします。どうもハマスクサポーター福島県住みます芸人ペンギンナッツ中村陽介です。
いいんじゃないのペンギンナッツ犬の光介です。
ハマスク浜通りスクールラジオ、中学生と高校生の夢や目標を全力で応援する番組です。みんなのチャレンジや努力の結晶をぜひお聞きください。
一緒に福島県浜通りを盛り上げましょう。
今回は平第三中学校キャリア教育推進委員会の皆さんにインタビューしました。
永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
潜入隣のかこちゃん、
イエーイ。
さあ、このコーナーでは噂になっている部活動、珍しい委員会など学校独特の活動を応援していこうというものです、はい。今回はですね、先週に引き続きまして、うん、平第三中学校の生徒さんといろいろとお話伺いたいなと思います、はい。キャリア教育推進委員会について、はい、全国大会に参加できるということですからね、何の全国大会かどんどん深掘りしていきたいなと思います。 はい、それではまた改めまして自己紹介の方お願いします。
はい、平第三中学校3年の草野咲と、
同じく平第三中学校3年の神奈美咲です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずキャリア教育推進委員会なんですけども、はい、まあ、社会貢献を通して、いろいろと学んでいこうという活動でございまして、はい、その中にはね、あのボランティア活動だったりとか、番組制作を通しての活動だったりもやられておりまして、今回はその番組制作っていう部分で、NHK 杯全国中学校放送コンテストというものがあるんですけども、そこでなんと全国大会に出場できるということで、
すごいよこれは
ね、お二人さん、
はい、
素晴らしい本当に。
で、もともと二人はあれなんだよね、放送委員会には所属してたってことなんだよね。
はい、
で、放送だからやっぱりこうお昼の放送とかをやらってたってことなのかな。
そうです、
主にそのお昼の放送って毎回何やってんの。
番組とか、あと卒業式とか近くなると、なんかそういうちょっと寂しいっていうか、その別れとかのそういう感じの曲を流す番組とか、
なるほどね、
流したりする
それぞれ季節に合ったテーマに沿って曲を流す、で、やっぱ喋ったりするの、そのお昼時間中に生放送ってわけじゃなくて、
いや、生放送で、
すげえな、
なんかその今日の給食の一口メモを紹介しますとか、
あ、こんだとか言ったりね、
原稿があってその原稿通りに放送します。
じゃあ生で、そのマイクに向かって喋って、みんなが給食食べてる中、こ
うわ緊張する、
聞かせながら、
みんな聞いてんだもんね、と
みんな聞いてます、
めっちゃ緊張するそれ
ね、こんだて情報だったり、
そうだよね、噛めないもんね、なん
かそうですよ、
みんな聞いてたら、
あ、おむみたいな感じになるよね、
そうガーってなったらね、
牛乳吐き出しの人も絶対いるでしょ、
ってなるよね、
面白くて、
そうだよね、
で曲かけたりと、だから結構この番組制作っていう部分ではもう慣れてる感じはするのかなと思ってるんですけど、実際に自分たちでこの 部門があって、テレビ番組部門、ラジオ番組部門っていう部門があるんですけど、うん、はい、作ってみていかがでした？
やっぱりそのいろいろこう大変なんですけど、でもその使われるのはほんのちょっとだったりするんで、うん、でもなんかこういろいろ頑張ってできるのはこれなんだなっていうのはすごい実感しました。
一本撮りじゃなくて、その場面場面でカットして、うん、編集して番組を作ったっていうことなんでね、
はい、
やっぱ大変だった。やっぱ長く撮影して使われてんのこれだけかいって、
うん、ね、はい、すごいなんかそれでちょっとこれだけなんだっていう、なんかすごいちょっと悲しい時あるんですけど、う
ん、我々いつもそう思ってるの。
いや業種が一緒だね俺ら。
業種が一緒。
俺らもやっぱ一日中撮って使われるの6分半とか。
そう、撮影時間が一日丸々使って6分だけの尺とか。
そう、めっちゃ短くなる。毎回文句言ってる俺。こんな少年会でボケめっちゃカットされるから、ほぼボケないから、
うん、そうボケてないことになってるから。
そうだよ、たまに俺いない時あるからね、
う
ん、カットされる。たまにいない時あるから。ラジオなんて特にそうよ。
特にそう
です、ね、顔も見えないから本当にいない時あるから。あれ中村一人みたいな、今日俺いるんだよ。でボケてんの全部カットされちゃうから、
あいつ一緒に、あいつだけで聞いてるだけじゃねえか。
そうだよ、このラジオも可能性あるよ。俺いなくなってる可能性あるからね。俺中村しかいないよっつって。
もしかしたら
3人で喋ってんのみたいなのあるからね。
もしかしたら、うん、いやでもそれ感じたやっぱり、
はい、
テレビ番組を作るのと、うん、ラジオ番組を作るって多分ね結構いろいろ、
そうだね、
違うと思うんですけども、テレビの部門だとさきちゃんはどういった役割やったの？
マスクについての考えとかの、あの個人の思いみたいな感じの番組だったんですけど、うん、私はなんか表情が乏しくて、なんかマスクをしてると周りに感情が伝わらないから、早くマスクをつけなくてもいい世の中になればいいなっていう役をやりました。
きゃ、あ、もう出演者だ。
え、演者なんだ。
え、これってごめんね、何人で作った、番組自体
4人で。
わ、すごい、
4人。え、じゃあさきちゃんが出演者。
あ、全員が
出演者。全員が出演者。
はい。
え？
で、カメラとかは？
全員で。
全員で。なるほど、交互に交互にってこと。
はい。
それじゃあさきちゃんが主役の時は、みさきちゃんと他のメンバーがカメラ回して音声やったり、
はい。
いろいろやったと。
すごい、ちょっとユーチューバーみたいな感じになってた。みんながね編集もしてみたいな。すごい。
でそれぞれのこのテレビ番組を作ったやつは、うん、あれなのね、マスクについて、
はい、
今やっぱりもう社会現象にまでなって、
う
ん、ね、おしゃれなマスクも出たり、
そうだね、
ね、まあ、つけない方もつける方もいらっしゃるっていう中で、はい、やっぱみんながちょっと、ね、疑問に思う、葛藤する一コマだとは思うんですけど、それぞれをストーリーにして、
はい、
じゃあみさきちゃんはどういったマスク、うん、じゃあさきちゃんがマスクを早く取りたい、表情がわからないからっていう役、みさきちゃんは何役でやったの？
なんかそのマスクのその素顔を知らないっていうことで、早く外せたらいいなみたいな感じ
っていうね、
素顔を見たいってことか。
はい、役だったはずです。
だったはずです。
あ、もう全国大会に向けてもう、もう過去は振り返らないみたいな、なんか、
あ、うろ覚えたんだ。まさかの、まさかの
新しいのを作りたいみたいな感じなのかな。あ、そうなんだ。確かにマスクしてたら全体の顔が分かんないもんね。
そうだよね、
はい、なんか意外にここだけで、あ、もしかしたらシャフこんな感じなのかもしれないと思っても、実はこうマスク取った時とか、給食の時とか黙食で取るんですけど、
うんうん、
その時意外にこう意外で
イメージと違ったりとかね。
そうか、
目元だけでね、なんからしいですよ、人間の脳が勝手に自分の理想に作り上げてしまうんですって、見えない部分を。だから、あ、意外だなっていう、
意外だな
って、あ、こうとは思わなかったなっていうのが、やっぱこの学校でもあるっていうことだよね。
そうですね。
すごい、
じゃあやっぱ友達でも素顔を見ない。
あ、
いる、
はい、
先生は、
先生も意外に
何人かいる、
は
い、
マジで。そうなんだ。
でも、ま、プラスに考えたらよ、
うん、
想像力豊かになるよね。
あ、まあ、いろいろね、こういう人こういう顔かなとか、
そうそうそうそう、
想像できるからね、
うん、こうだったら面白いな、
うん、
こうだったらいいなっていう、この想像力の面ではまあ豊かになるから、まあね、その辺は
確かに、
そういうのをテーマに、
はい、
す すごいテーマしてるな。
すげえな、うん、じゃあそれぞれ一通りその、まあ、カメラだったり、うん、で技術面の部分も役者の部分も演じたということで、うん、全体的にやっぱ難しかったんじゃない、
はい、
どれが一番難しかった、そのカメラ演じるのが難しかったのか、はいはいはい、やっぱそれを撮るカメラの方が難しかったのか、
カメラの方が難しかった。
おー、そうなんだ。
どういうとこ難しかった。
大会に提出するものだからブレてもいけないし、逆光とかも考えなきゃいけないしとか、ピントも合わせなきゃならないしみたいな、慣れないことがいっぱいあって大変でした。
なるほどね。それで、まあ、ラジオもやっぱ難しかったんじゃない。
そうですね、ラジオ声だけだから、そう声だけで表現しなきゃいけないっていうのもあって、すごい大げさにやりすぎると逆にあれだし、
嘘臭くなっちゃうし、
うん、だからいろいろ考えるやつだったんで、すっごい難しかった。
みなのさん、ラジオやってる時こういうの考えてたりします？
全く考えてない俺マジもう今晩飯どうしようかなと思った
それは集中せえよ。
ごめんこれちょっと考えてた。
ラジオやってんだから、今まさに今ラジオ番組やってますからね。
一応カレーです。
あ、考えがまとまったみたいで違うのよ。
ごめんなさい。
よかったじゃないの、考えがまとまってよかったじゃないねえ。やばい、ラジオはラジオでね、そういった部分で。ラジオ番組というのは何のテーマにあったの？2人でどうぞどうぞみたいなあなた言いなさいよみたいな感じになってますけど、どっちでもいいですよ。
ラジオ番組は今すごい気候変動みたいな感じで、季節が分からなくなってきてるんじゃないかっていうことをテーマにして番組を作りました。
すごいな、ちょっとすごいすごいのテーマにしたね確かに温暖化が進んでますから。
そっかそっか、うん、
で今年もやっぱり早く梅雨明けして、確かにちょっと今四季的にあれ感覚がおかしくなってるなっていう部分はありますよね、うん、それをテーマにしてるっていうもう社会問題までよ、
すごいよ、
テーマにしちゃってる番組を作って、うん、こういうのって何やっぱこうフリートークで番組ラジオは作ったの？
一応そのみんなでこう今どういうことが話題になってるかっていうのを事前に情報で集めて、うん、でそのみんなで一回集まって、それでこういうのがいいんじゃないかって言って、その中でみんなが選んだものをこう
抜粋してちょっとラジオに載せた、
はい、みんなで会議するってこと。
そう
です、ね、すごいね、
はい、
すごいじゃないの。それでも、うん、でもそれが2つとも、
そうだよね、
ね、認められて、
すごいね、
全国大会にっていうことですから、
これはすごいわ。
すごいね、ということで、
はい
ね、まあ、みんなで協力しての、
う
ん、全国大会
素晴らしい
もあるんですけども、うん、個人でも
そうだよ、
アナウンス部門、うん、そして、朗読部門というふうにありますから、うん、
すごい、
後半はそちらの方も聞きたいと思います。吉本福島県住みます芸人ペンギンナッツ中村陽介です。
いいんじゃないのペンギンナッツ稲野光介です。
バシッと応援しちゃってよ。
あ、いいんじゃないの、
フレー
フレー半端通り。
潜入隣の学校ちゃん後半戦、
イエーイ。
キャリア教育推進委員会、今回はですねこの NHK 杯全国中学校放送コンテスト福島県大会で見事、
うん、
素敵な、
はい、
成績を残して全国大会に出場が決定しているということですね。すさあそんな中ですね、うん、まあ、みんなで作ったテレビ番組部門、
はい、
そしてラジオ番組部門、
うん、
これもちろん全国大会行ってます、
はい
ね、個人のアナウンス部門、
うん、
そして朗読部門、
ほう、
これでも全国大会行ってんだもんね。さあさきちゃんは？
あ、私は朗読部門で全国に行かせてもらいます。
みさきちゃんは
とアナウンス部門です。
すごいじゃない、2人ともそれぞれ朗読とアナウンス行くわけですけど、
はいはい、
これってどういうことやるの？朗読は
と本を読む、
うん、あの僕朗読は何だろうって聞いてないのよ
本読む、
その大会のテーマがあって、そのテーマに沿った物語を朗読して競うのかな。
あ、はい、
はい、ありがとうございます。そう、それを聞きたかったんだよ朗読ぐらい分かるよおじさんも、
うん、もう読書だもんね。
そうそうそうそうさあ朗読部門、これあれなの、 まあ、今回は、うん、あ録音したやつ送るっていう感じかな、
はい、そうです、うん、
でアナウンス部門も
アナウンス部門も録音したら
送るって、うん、これも原稿がもう用意されてる自分で作る
原稿は自分で作ります、
作る
作ったのかな
作ってんの、ね
はいはい、
すごいね
本当に作ったのかな
自分で作るんだ
でも自分で原稿も作ってアナウンスやると
すごいね
で、この朗読部門っていうのはこの物語って言ってもやっぱ長いとは思うんですけどそれはもう言う場所は作品は多分決まってると思うんですけど、うん、その作品で好きなのを自分で選んで、
はい、
内容は抜粋してってこと、
はい、
これちょっと聞いてみたくないですか
いやめっちゃ聞きたいもちろん
でしょ、
はい、
今日は特別にお お二人がやっていただけると
うわすごい
いうことなのでさあそれでは稲野さん、はい
うん、
全国の切符を手に入れた、
はい、
個人のまずは朗読から聞いてみたいと思いますそれではさきちゃんお願いします
はい完全に見えなくなった時すべては元いた朝の河原に戻っていた横にうららが立っていたうららは身を切られそうな悲しい瞳をして横顔のままで見た?と言った。見た。と涙を拭いながら私は言った。感激した?うららは今度はこちらを向いて笑った。私の心にも安心が広がり、感激した。と微笑み返した。
いかがですか?
めっちゃすごい。
すごいね。
いや、すごい。
入ってくるね、スーって
一気に変わるんだね、言い方がなんか
言葉のね、
言葉の
波長がね感情の込め方もやっぱりすごいね
すごい
ポイントはどこなの自分の中でのポイント、うんうん、
ポイントはと最初のうららっていう人のセリフが、うん、悲しい瞳をして横側のままで見たって言うんですけど、うん、で 2回目はとこちらを向いて笑いながら感動したって聞くのでそのトーンの違いです
同じ文字でも感情が違うからそれのね感情の出し方をね、
はい、
ひなちゃん行っちゃおう
え俺が行くの
行っちゃおう
どういうことどういうことい
や負けてらんないでしょ
いや朗読やったことねえよ
行っちゃおう今聞いたでしょ
いや聞いてていやすごいなと
思って全国レベルですこれが
いやそうだよ
行っちゃおう頑張れ、ま
あ、お前田舎レベルだ俺お前
田舎レベルってなんだよな
やな俺もかんないえこ同じこっからやるの
こっから行こうか
最悪だよこれ
それでは稲野さんお願いします
完全に見えなくなった
ちょっとごめんなさい
ちょっと待ってちょっと待って
ちょっと待って出だしがびっくりする
声変えてやったんだからこっちも
あーびっくりした
なんだよこっちが見えなくなっちゃったよお前お先真っ暗だよ今のところ完全に見えなくなったよこっちもふざけんじゃないよ
えそんなに
今うまいと思ったよ俺も
じゃあもうほらこの見た、うん、見たのこのさっきポイントよう
ん
ね、
うん、
ここ感動したってたんね、
うん
う
ん、
これ行こうよ
ここね見たからね
そう、うん、ちゃんと感情入れてください
よもちょ
それでは稲野さんお願いします
見たと言った見たと涙を拭いながら私は言った感動したうちらは今度はこちらを向いて笑った私の心にも安心が広がり感動したと微笑み返した
結構ですお前小泉さん出てきてたじゃねえかお前元小泉師匠の感動したが出てきてたぞお前
相撲の時だ
違うんだよ
いな
こんなに
全然違った
やっぱさすが全国レベルといった感じでもともと本を読むというか朗読は好きな、はい、
好きでした
そうなんだいいですね、うん、携帯のアプリに入れたいぐらいの
本当だ、ね、
スマホのアプリに入れて聞きたいぐらいで、
ね、俺寝る前に聞きたい、
ね本当にうん、素晴らしかったでございます、うん、さあそして、
はい、
美咲ちゃん、
はい、
こうアナウンスということで、まあ、原稿を自分で考えてということで、
はい、
ちょっとね、全部じゃなくていいので抜粋して読んでいただいていいですか、うん、
はい、
これが全国レベルでございますそれでは美咲ちゃんお願いします
放送を聞く当たり前だと思うことが全員にとって当たり前ではないことを私たちは知りました。ほんのちょっとの配慮を忘れずに、健やか学級が私たちに教えています。
素晴らしい。
いや、いい。
素晴らしい。
めちゃくちゃうまいわ。
うん、もう、うん、アナウンサーになれるんじゃないの、
ね、
これ。
そうだね、
綺麗に、なんていうの、イントネーション、先ほども言ってた、うん、やっぱりイントネーションっていう部分でも、うん、すごいやっぱりガラッと変わって、
いやマジでいいわ、
仕事のできる女性の子なんか。
これだってもう速攻 FM 役さん働ける
よ。いや本当に本当にアナウンス
欲しいぐらいだよね、むしろね。
ねえ、さあ美咲ちゃん、これポイントというか、うん、気をつけたとこは、
私はちょっと早口になってしまって、うん、ちょっとすごいなんか本当に伝えたいことも全部こう流れちゃうので、すごいちょっとちゃんとしっかり間を空けながらゆっくり喋ることを意識しました。
なるほど、ね、間を空けながらゆっくり、
聞きましたね、奈
良さん。いや、間を空けながらゆっくりって、うん、
じゃあやってみましょうか。
なんでだよなんでだよ、アナウンサーじゃないよ俺。
いや芸人でしょ、うん、でも喋るっていうことは大事じゃない。
いやもちろん喋るわね、
芸人で。いやほら福島県はやっぱ情報番組が多いわけだから。
もちろんそうだ、
こういうのもちゃんとアナウンスできないと。
じゃあうまくやったら仕事が増える可能性があるってこと。
もちろんです。
あ、そうですか。
はい、ここからお願いします。
わかりました。
さあ仕事増えるかどうか、
はい、
稲野さんお願いします。
放送を聞く。
結構です。
ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。もっと聞いてよ。もっと聞いて
よ。大丈夫です。
なんでだよ。
ありがとうございました。もうイントネーションがもう。
本当？イントネーションがダメ？
稲野浩介でしたもん。アナウンサーじゃないです。
そっか、キャラを変えるというか、なんかね、
そうです、そうです。もう稲野浩介でしたもん。
難しいな。
いやー、すごい。それを、全国へと。
素晴らしい。
いうことでございますけどね。はい、さあ、この、全国大会なんですけども、うん、これは、うん、一番優勝みたいなのっていうのはどういったものなの？あるの？優勝っていう括りはあるの？
一応あります。最優秀賞が1作品選ばれます。
1作品、最優秀賞が1作品選ばれるんだ。目指したいよね、うん
うん、はい、そのだったら目指していきたい。
そうだよね、
全部の部門で、まあ、とりあえず最優秀賞が一作品選ばれるという、うんうんうん、だからもちろん個人でも取ってもらいたいし、
そうだよね、
それぞれの部門でね、うん、あとはもうみんなで作った傑作を最優秀賞狙っていただきたいなというふうに。
じゃあ全部取れる可能性もあるってことだよね。
あります。
可能性はあるよね。
可能性はあります。
めっちゃすごくね、全部取れたらすごいよね。
あるよね。
はい
はい誰やろ今。
みさきちゃんです。みさきちゃんが、うん、どっから声出したんだよって。またアナウンスと、ね、ラジオとも別な顔が出てきましたけどね、びっくりしましたけども、はい、さあこちらの方、ただ稲野さん、
はい、
全国大会結構やっぱり全国大会ですから険しいんです道が。
そうだよね、う
ん、全国大会からでも予選みたいなのがあるんだよね。
はい、
それを勝ち上がってじゃないと、まずはその最優秀賞のこう切符を手にすることができないと。
はいはいはいはい。
さあこちらの方なんですが、うん、決勝に残れるのが、
うん、
まずテレビ番組部門、うん、ラジオ番組部門、
はい、
それぞれ何作品
と50作品、約50作品の中から12作品が選ばれます、
うん、でその残った中での1作品が最優秀賞でございます。さあそして、うん、アナウンス部門、朗読部門はもっと多いんだよね。
はい、200作品以上の中から30人が残る、決勝に残ることができます。
それぞれ皆さんやっていただきました、うん、これが200人、約200人以上いるんだって、
うんうん、
そこで1番を目指すと。
うわ大変だなこれ。
だからまずは、まあ、作品的にはその15作品の中に入るのと、うんうん、30人の中に入らないといけないと。険しいですね。
はい。
すごい揃って、はいって言ったね。
自信のほどは？
あんまり、あ、ちょっと難しいかなって。
いやー、仕事ないじゃない？
いや、俺は聞いた感じだともいけそうね。
うん。さあ、皆さん、
はい。
この全国大会が8月の17日ということなので、このラジオ放送。終わった次の日でございます。
うわマジで。
だからもう次の日にはもう結果が分かるっていう感じになるんでね、ドキドキしてますけど、ドキドキですね、まあやることをやってね、
うん、
ぜひいい成績を持って帰って、
はい、
来ていただきたいなというふうに思います、
はい、
さあそれでは最後にですねお二人に将来の夢目標などを聞いてお別れしたいなと思いますが、はい、まずは、草野咲さん、
はい、
目標夢などあったら教えてください、
はい、将来の夢は特に決まってないんですけどとりあえず放送は高校も続けていきたいなって思ってます。
ね、うん、ここ行ってもこの放送っていう部分では ね、 ね、うん、あの素敵な番組作っていただいたり、
う
ん、朗読していただいたりで、
そうですね、
いい結果残していただきたいなというように、うん、なんかねせっかく いい声
そうい
い感じで喋ってますから、うん、ねやめないでほしいなっていう部分にはうまい具合に、ね、将来にもつながって
そうです、ね、う
ん、いただきたいなというふうに思います、
はい、
さあそして、菅野美咲ちゃん、
はい、
目標、将来の夢をお願いします。
私の将来の夢は一応今は声優になりたいなっていうのは考えてるので、そのいろいろこのアナウンスとかいろいろもっと経験してその声優につながればいいかなって思っています。
いい声してるもんね。
いやそういける全然い
ける、うん、我々も応援したいと思います。
応援する応援する、
ありがとうございます、
はい、声優で有名になった暁には、うん、好きな芸人はペンギンナッツとお答えいただきたいと
コラボしたいねなんかね。
そうです、
うん、
だって美咲ちゃんが成功して、うん、ね、映画の吹き替えとかアニメの吹き替えやったら、うん、ゲスト声優で
そうよ脇役でもいいから
一言そうそうそうよくやるもんね、うん、なんか映画とかで芸人さんが
何人でぐらいでいいからさ、うん、軽い感じでいいから、
そうゲスト、うん、ゲストのねなんか
それで行きたい、
はい、そういう夢を我々は抱きながら、
はい、そうですね、
応援していきたいなというふうに思っております。今日は二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハマスク浜通りスクールラジオは中学生と高校生の夢や目標を全力で応援する番組です。放送スケジュールは FM いわきのホームページに掲載しているほか、番組は放送終了後にいつでも聞けるようになっています。ぜひご覧ください。ということでここまではスクールサポーターペンギンナッツ中村陽介とい
いんじゃないのペンギンナッツ稲野光介がお送りしました。
それでは皆さんまた来週。
ハマスク浜通りスクールラジオ、
この番組はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りしました。